統一地方選挙も一段落しまして、私の喉の状態はこういう状態でありますが、一日一日いい方向に向かっております。今日からあと2日か3日かなっていう感じの状態になりました。ところで選挙の話も終わりまして、幸福な人生の作り方っていうのに進みたいと思います。私は人生の結局の目的は当たり前ですけどね、幸福な人生を送るということだと思うんですね。幸福な人生とは死ぬ時に幸福なんじゃなくて、毎日が楽しい状態を保ったまま最後に幸福に死ぬと、こういう状態じゃないかと思うんですね。まあそんなのは当然だと言われそうですけど、で、まあそれのための条件を皆さんと一緒に一生懸命探しているのが実は幸せ砂時計という、まあ教室みたいなものなんですね。これもだいぶもう経ちましてね、参加している方も5万人ぐらいになりまして、大変に深いところまで行きました。まあそこでは主にですね、幸福の4階建てということで、まあ参加している人が1階2階3階4階と登っていくのがまあ目的なんですが、まあ現在だいたい1階を登ろうとしている人、それからほとんどの方は2階それで3階にちょっと足をかけている人っていう感じになっておりますね。それでこの幸せ砂時計にかなりの力を注いでおりますので、それをカバーする意味でもですね、このひばりクラブでも幸せ砂時計に沿った話を少しさせていただきたいと思いまして、まあ、これは縦糸と横糸みたいなもんで、幸せ砂時計は大体はですね、特定の悩みに対してどう考えるかと、まあ、いうことを話しながら上の方に登っていくということなんですが、このひばりクラブの方はそうではなくて、幸せ砂時計の内容をですね、論理的に組み合わせていくという方法を取りまして、まあ、できればこの両方を聞きになるとですね、少しずつ少しずつ僕は聞いてる方の人生が変わっていくんじゃないかと思ってるんですね。まあ僕も随分人生を長く過ごしてきました。その中で職場もですね、会社、それからまあ国立研究機関みたいなところ、それから私立大学、国立大学、そして今では政党みたいなところもですね、関係してですね、非常にまあ割合と普通の人に比べれば広く社会を見てまいりました。また文学とか音楽も非常に好きなもんですから、まあ芸術は僕は非常にレベルが低いんですけど、それでも丹波美術大学で、デザインと美術を教えてまいりました。それから科学の方はね、まあ物理を中心にやってまいりました。まあ歴史はもともと歴史の方に進もうと思ったので、非常に興味があって、まあ一生の仕事として歴史をやっております。そういう点から言ってですね、まあ私の人生を通じて、また知識を通じてですね、多少何とも言うことができればというふうに思っておりますが、今日は社会は自分ではない。これはまあ私が前から言ってることなんで、耳たこの人もいるんですけども、社会が自分だと思っちゃう人がいるんですね。それで腹を立てちゃうんですね。今の政権はなんだとかね。ひどい時は、なんでアメリカはトランプ大統領が落選して、ね、バイデン大統領なんていうのが合格したんだとかね。それだったらまだいいんですけど、地球の裏側で行われているウクライナとロシアの戦争に腹立ててですね、ロシアが悪いとかプーチンが悪いとか言って腹立ててる人いるんですね。まあ、日本の政治のことでも自分から見ればかなり遠いんですよ。それからアメリカの大統領ったらまあ日本の同盟国ですから、関係は深いんですけども、まあ直接関係あるっていうようなことではないんですね。まして、地球の裏側で行われているウクライナ戦争なんていうのはですね、客観的に、ああ、こういうことが起こったかとか、現在こうなってるなっていうふうに思えばいいんですけれども、どうもこれ日本人の特性なんですけどね、我がことのように腹を立てたりするんですよ。なんだとか言ってね。それでね、こういった遠いことですね。遠いことっていうのが実は影響を及ぼさなかったらいいんですけども、笑いの絶えない毎日というのを考えてみたときね、なんで自分は笑いの絶えない毎日を過ごすことができないのか。まあ、笑いの絶えない毎日でなくても、喧嘩ばかりしてる毎日でも幸福になることあるかもしれませんけど、それは非常に特殊なことであって、毎日笑いの絶えない毎日を過ごせばね、それはやっぱり比較的幸福なんですよ。で、そういうことがですね、普通の場合はですね、自分の家族だとか、友人だとか、職場っていうのが どうもイライラする。どうもうまくいかない。だから、自分は、こう、なんかあんまり笑いの絶えない毎日を過ごしてんだっていうふうに、まあ、錯覚してる人が多いんですけどね。家族とか友人とか、この職場という近いところに不満が出る一つの原因はですね、世界情勢に腹立ててるとか、日本の政治に腹立ててるとか、自分の人生に不安があるとか、そういう実はね、その家族でも友人でも職場でもないところに不安があるもんですから、それが基礎になって、それで腹が立つっていうね。これはもうしょっちゅうありますね。例えば、新しく小学校に通い始めた児童がね、もう緊張で疲れ切って、で家に帰ってくると、激しい兄弟喧嘩をすると。今まで結構仲良かったのになぁと親は思うんですが、なんかイライラしてる。その原因は、学校に行って疲れるからっていうだけってことがあるんですね。それは大人でもありますよ。疲れて帰ってきてね、家に着くとね、なんか家族にこう、なんかちょっと言われて、普通は全然腹が立たないのに、その疲れて帰ってきてね、いや、ここでそういうこと言われるのかって腹が立ったりする。こういうことってのはもう本当に多いんですよ。それでそのうちね、例を挙げた小学校に行って疲れるとか、職場で一生懸命仕事しなきゃいけないから疲れて帰ってきて家族に腹を立てるとか、いうことある意味ではしょうがないんです。だからこれはまたこれで、今後ね、そういうものの考え方っていうのを、この幸福な人生の作り方。まあ、作り方って書いたのはそれで作り方と書いたんですが、まあ、幸福な人生って自分で作れるんだっていうことなんですね。それで、そういう基礎的な要素が近い人との関係を悪くする。給料が少ないなんてことも、そういう時に腹が立ってくるっていうことなんですね。ですから、まあ幸福の、これすごく最初なんですけど、社会は自分ではない。ね。社会にはいろんな考えの人がいるし、まあ、プーチン大統領がウクライナを攻撃したのは、なんかプーチン大統領なりにはね、理由があったんだろうと。しかしまあ、地球の裏側のことだから、そんなことに腹立ってちゃいけない。まして、例えば酒飲んでる時に、職場の人と議論になって、職場の人があれはプーチンが正しいよなんて言われると、カッときて、ウクライナのことですよ。ウクライナのことで友人と喧嘩になる。そういうことすらあるんですよね。でもできるだけ、我々はですね、社会は自分ではないと思うってことなんです。これは全く無責任とかそういうんじゃないんですね。大体民主主義はいいですかって言うとね、民主主義はいい制度ですか、ナチスのヒットラーとかね、昔の暴虐な王様とかと、どっちがいいんですかって言ったら、ほとんどの人が今ね、日本人はね、民主主義がいいって言いますよ。民主主義っていうのは、自分と意見が違うことがいっぱいいるっていうことを認めるってことですからね。そうしないと選挙なんかいらないし、だから言ってみれば社会は自分でないともし思ってたら民主主義っていうのを賛成する。民主主義を賛成の人はみんな社会は自分ではないと思ってるはずなんですよ。ね。そりゃそうですよ。だから自分が民主主義でいいって言ってね、民主主義を守るとか言論の自由を守るなんて怒ってる人がいるんだけど、あれ、言論の自由を守れって怒ること自身がおかしいんですよ。言論の自由を守らない人もいるから言論の自由が大切なんですよ。だから、まあ、我々はですね、他人は自分と同じ考えではない。それを認めて生活をしよう、人生を送ろう。それが現在の社会では一番いいんだってことを認めて選挙活動をやり、それから他人の自由を認め、生活してるわけですよ。だから、まあ、我々自身が矛盾してるんですよ。社会は自分ではない。まあ、そう言うと、いや、そんなことはない。日本の社会がどうであるってことに頑張らなきゃいけない。それもちろん自分は頑張ってもいいんですよ。自分はこういう日本がいいと思って頑張ってもいい。だけど自分と正反対の考えの人がいるということも認めなきゃいけない。そういうことにイライラしていけない。イライラするんだったらもう絶対王朝で。この前ね、そういえば、選挙の街頭演説やってましたらね、僕の前に、いやいや、僕に神話、味方の人が動画を撮ってましたよ。そしたら僕が言うことにちょっとその人意見が違ってたんですよ。それで、路上からね、それは違うよ。で、僕に言ったわけですね。で、少しご意見を言われたんで、あ、そうですか。それだけど私とは違うんです。って言ったら、しばらく経ってその人ね、もうプンプンに怒っちゃってね、カメラを外してビューンと持ってきました。自分に意見があるなら、他人にも意見がある。自分だけが意見が正しくて、他人が正しくないことはない。 まあ、こう言ってもいいですね。まあ、トータルとして言えば、社会は自分じゃない。なんか今度からね、その社会に腹立つこととか、世界に腹立つことがあったら、これをつぶやいてみてください。社会は自分じゃない。社会は自分じゃない。ってこうね、つぶやいてもらうと、若干幸福な人生を作る第一歩が開けると思います。